提示されようとしている傾向に比べれば取りに足らないものと私は考えます。被造物も誠実な思いで神の子供たちの憐れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物全体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発光をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むとしても、もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちがどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちのすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリスト、イエスが神の右に座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちの愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある 神の愛から私たちを引き離すことはできません。続いてメッセージです。苦しみがもたらすものと題して、直し牧師に御言葉の引き渡しをお願いいたします。
おはようございます。お祈りをいたします。心を押していただけたら感謝です。私たちの作り主であるデザイナーでありメーカーさんであり、また愛してやまない主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたの作品として私たちは存在そのものが喜ばれています。何ができなくても神様はあなたは私たちの存在がただそこにいてくれるだけで私は嬉しいと、神様の喜びとして私たちが生かされております。すべてのものはこの方によって作られたとありますように、私たちは猿から進化したわけではなく、神様が最高傑作として神の作品として、世界に一人しかいない、世界にただ一つの花として私たちが作られ生かされております。神様、しかしこの地上の現実の生活の中にあっては毎日が苦しみの連続のような日々であります。一難去らないうちにまた一難、神様本当に職場や学校や家庭やさまざまなところにおいて涙や苦しみやうめきが絶えません。主よ、どうか私たちを憐れんでください。主よ、私たちの弱さのうちにあなたご自身の力が働いてくださり、権勢によらず能力によらず神の霊によってとおっしゃる主が、傷んだ足を折ることなくくすぐる刀身を消すことのない主が、私たちの弱さを通して欠けだらけの日々だらけのその日々の間から神様の栄光が輝き出ますように、そして神様、私たちが信じている神様の素晴らしさが周りの人たちに明かしされ、そして一人でも多くの方が神を褒めたたえる聖歌隊、クワイアとなっていくことができますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。林俊弘先生が昨年の12月から体調を崩されまして、今牧師館の2階に雲隠れなさっているんですけども、約半年が経ちました。私は何をしているかというとですね、一応代務者ということで、毎週の説教者のコーディネートをしています。週替わりになって申し訳ないんですけども、関東選挙区の諸教会をはじめいろんな方々にお願いしてですね、毎週この教会に来てくださる説教者を募り、メッセンジャーを募り、そして順番にお願いしております。さらには毎月1回役員会に参加しておりまして、その役員会で役員の方々と祈りや心合わせております。祈祷会は西澤先生とかにお任せしておるんですけれども、祈りの中で進められているかと思います。毎週役員会の前に私、林先生のところに牧師館に上がりまして、林先生とお話をしながら、そして最後にお祈りをするという時を持っております。最近あった嬉しいことがあります。しばらくですね、半年近く、私が最後にお祈りして、それで、じゃあまた、ということで下に降りてきて役員会をしていたんですが、最近ですね、林先生が本当に少しずつお元気になられておりまして、私が祈った後に林先生がお祈りしてくださったんです。これはすごいことだと思いました。牧師の一つの大きな働きは鳥なしの祈りです。何ができなくても教会に一人一人の名前を挙げて祈る、あるいは困難の中にいる兄弟姉妹のために祈りを伝えていく、祈りの中でその人が守られ助けられ、そしてその困難を乗り越えていくように鳥なしの祈りをする、それが大きな牧師の務めの一つだと思いますが、林先生は私のために、あるいは役員のために、教会のために 祈ってくださったんですね。すごいことだと思います。もうしばらくは雲が隠れなさっているかもしれませんが、主がですね、最善の時に、また素敵な、顔を見せてくださると思って覚えております。さて今日はですね、皆さんとご一緒に、この苦しみがもたらすものという題で一緒に聖書のメッセージを味わっていきたいと思っています。苦しみがもたらすもの、それが分かってくるならば、聖書が約束している苦しみが何をもたらすのか、それが見えてくるならば、今の大変な苦しみに耐えて、そして忍耐を持って乗り越えていくことができると思います。しかし私たちは苦しみが何をもたらすのか分からないとき、あるいは否定的なものしかもたらさないというふうに思ってしまうと、ちょっとした苦しみでももう耐えがたい、耐えられないということで、もうその苦しみから逃げることだけを考えてしまうかもしれません。しかし結論的に申し上げるならば、神様が与えてくださる苦しみというのは素晴らしいものを、美しいものをもたらします。今日はそのことを一緒に味わっていきたいと思っております。ローマ人への手紙の8章ですね、この特にこの、聖書信仰の一番の最高峰と言われています、エベレストの頂上の上、頂上から見た、福音とは何ぞや、あるいは、人生の意味、あるいは、信仰者の、その苦しみの意味、パウロは、分かりやすくさまざまな形で、筆を進めてくださっておりますが、18節から今日読んでいただきました。ローマの8章の18節、聖書をお持ちの方はもう一度ご覧ください。パウロははっきりと語ります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りない。今の苦しみは本当に大変な、渦中にいる時にも本当に耐え難くて大変で辛くてしょうがないんですけども、しかしやがて将来与えられるその栄光に比べたら、その永遠の重い栄光に比べたら取るに足りないということができる、そのような高みの中でパウロは語ります。そして苦しんでいるのは決してあなただけではないということを聖書は語り始めます。19節からのところをご覧ください。被造物、つまり神様に作られた植物や動物やあるいは自然界、人間だけでなくて動物も猫ちゃんもワンちゃんも含めて、全ての被造物が切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる。そして被造物全体が、21節、滅びの束縛から解放されて神の子供たちの栄光の自由の中に入れられるのを待ち望んでいる。そして22節、聖書は非常に宇宙的なことを語ります。私たちは被造物全体が、宇宙全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。全ての被造物、作られたものが生みの苦しみをしているというのです。私たちだけでなくて全ての作られたものが。女性はこの生みの苦しみと聞くとですね、あ、そうなのかということがピンとくるかもしれません。お母さんにされた方であれば。男性はひっくり返っても妊娠をしたり子供を産むことはあるんですけれども、しかし生みの苦しみという言葉がありますよね。本当に耐え難くて、もう勘弁してほしい、もうこれ以上耐えられないというその中で、ついにその苦しみが過ぎ去った時に、おぎゃーっと新しい命が生まれてくる。今日も電車の中でですね、お母さんと娘さんがこう隣でこう立ってですね、並んで立っているのを見たんですけど、あ、お母さんにそっくりの顔やなというその姿がありますね。娘さんとか本当にこうDNA と言いましょうか、もうそっくりのですね、しかもちっちゃくて可愛い子供さんが、与えられたりしておりますけども、生みの苦しみというのは新しい命をもたらすのであります。どんなに偉そうなことを言っている人も、お母ちゃんからおぎゃーっと生まれてきて、生まれた時には何もすることができない無力な赤ちゃんだったんですよ。しかし苦しみが生み出すものは美しいのです。素敵なものを神様は生みの苦しみということで、 本当に目に入れても痛くないようなお孫さんたちを主が備えてくださる。この教会にも感謝のことに、新しい命が与えられて、新しいお友達が与えられてですね、賑やかな声を聞かせてくださっていますが、本当に感謝です。生みの苦しみを神様は、もたらしてくださる。それは素敵な新しい命が産み落とされる時の苦しみであります。そしてですね、私たち自身も産めている、そして悩んで痛んで苦しんでいるとありますが、そんな中で私たちは弱さを無力さを覚えます。本当に落ち込んだ時、本当に疲れ果てた時には自分で祈れなくなります。牧師もそうです。私がお世話になりました愛知県豊橋にいらっしゃった森川正義先生という方はですね、本当にいろんなことを教えてくださって天に変えられていきましたけれども、ある時の礼拝式で、暴露話をしてくださいました。実は私は毎朝ですよ皆さん、毎朝起きた時にどういう状態なのか、カエルが車に敷かれてぺっちゃんこになって干からびてしまっているような状態で私は目を覚ましますと言います。そして朝起きたらしばらくは自分で祈れないんですと言うんです。だけどただ寝たままで天を見上げて、そしてやがて主よと天の父なる神様に向かって祈る。で、主よ、私を憐れんでください、私を助けてください、私に力を与えてくださいって寝たままで上を見上げて、これが一番楽な姿勢ですけども立って天を見上げると疲れるんですけど、首を上げると寝たきりっていうか寝たままでですね、ベッドでも布団でもいいですよ、とにかく寝たままで天を向いて上向いて、そしてしよっと祈り、そこから神様から力をいただいて、毎朝そこから私はスタートしていますと森川牧師はよく言っていましたが、その時に働いてくださるのがこのローマの8章の26節に約束されている言葉ではないでしょうか。私たちが祈れない時、いわばバッテリーが上がってしまったような状態で自分でエンジンかけようとしてもかからない、その時私たちはどうしたらいいのか。何も私たちができませんが、この言葉だけは思い起こしていただきたいんです。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。御霊というのは内住のキリストとも言われますが、聖なる神様の霊ご自身です。キリストの霊とも言われます。私たちのこの肉体の内側に住んでくださる、内住してくださる、そのような方です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからない。そうですね、本当に私も何をどう祈ったらよいのか困り果ててしまうことがたくさんあります。何をどう祈ったらよいのかわからない、そして祈れない。でもその時に私たちの内側に住んでいてくださる御霊ご自身が、言いようもない深いうめき、言葉にならないうめきの中で私たちの代わりに祈ってくださる。それが取りなしという言葉です。取りなしというのはキリスト教の専門用語ですが、自分が祈れないときにその人に代わって祈ってくれる、それが取りなしです。ちょうどバッテリーが上がってしまったときに隣に車が来てですね、ケーブルをつないでもらって、そして充電してもらっているような状態ですね。聖霊なる神様ご自身はいつも私たちのそば近くにいて、私たちのバッテリーが上がるときに私たちにエネルギーを力を注いで、そしてもう一度私たちが自分の力で祈ることができるまでにそのレベルを上げてくださるのです。力を与えてくださいます。御霊ご自身は私たちのその心の中の悩みを全部知っていてください。自分でもよく分かってない、気持ちの整理もつかない、何がどうなっているのかが分からない、でも神様はちゃんとそれをご存知で、御霊は神の御心に従って生徒のために、私たちのために取りなしを代わりに祈りをしてくださる。かゆいところに手が届いて、そしてその時その人に一番必要な祈りを捧げてくださるというのです。なんと素晴らしい方でしょうか。そして28節が出てきます。苦しみがもたらすものが またそこに至るプロセスが紹介されていきます。神を愛する人々、それは教会に招かれている人すべてです。誰も自分の力で教会に来た人はいません。でも神様があるときに思いを与えて、教会に行ってみたいな、敷居が高いけれどもちょっとまたいでみたいな、入ってみたいな、聖書を読んでみたいな、神様のことを知りたいな、そのような心が与えられている人は皆神を愛する人々というふうに言えるでしょう。その人はまず神様に愛されて招かれています。私たちが神を愛する前に、まず神が愛してくださっております。私たちが何かを捧げる前に、まず神様が全てを惜しみなく捧げて招いてくださっています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された、ある日教会に招かれた、ある日信仰告白に招かれた、ある日洗礼に招かれた人々は、その先何が待っているのか。洗礼を受けることがゴールではありません。洗礼を受けることはスタートラインです。初めの一歩がそこから始まります。じゃあゴールは何か、その後順番に見ていきたいと思います。神が全てのことを働かして益としてくださることを私たちは知っているとパウロは語ります。万事が益にという言葉です。この益という言葉が何を意味しているのか、続く29節30節が明らかにしていきます。決してお金持ちになるとか、有名な人、自分の夢が叶うとか、願い通りになるとかですね、そういうことが益、それはこの地上的な益でしょう。いわゆる信仰宗教的なレベルの益は私たちがいろんなことで考えてしまうかもしれません。しかしここで言われている益というのは桁外れの益です。桁外れの祝福と言ってもよいかと思いますが、29節以降にそのことが明らかになってきます。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。もともと私たちが作られた時にイエス様と同じ デザインにされたんです。神の形に似せて作られたとありますが、それはキリストの形と同じ姿にあらかじめ定められたということです。それはやがて成長していくときに、今は醜いアヒルの子かもしれない、今は弱っちくて無力などうしようもないものかもしれない、未熟で未完成で未調整のものかもしれない、しかしやがての将来の姿はここにあります。神はすべてのことを働かして私たちをイエス様のような姿に変えてくださるんです。これがゴールです。神はすべてのこと、特に苦しみを用いて、すべての苦しみや痛みを涙を用いて私たちをキリストに似たものに鍛え上げ、磨き上げ、そして成長させてくださる。聖書はそのことを約束しています。すべてのことを働かして益としてくださる、それは別の言葉で言うならば、すべてのことを働かして私たちをカットし磨き、そして美しい輝きを放つキリストのような栄光に変えてくださるということです。私の名前は、名前によりまして多くの方々に誤解を受けます。ここにも書いてくださいましたが、野町真理と呼びます。でも大体野町真理と呼ばれるんです。この前も変な青年のなんか通りがかりの人が来ましたけども、びっくりしましたね。私のことを女性牧師だと思ったんです。それで教会に来ました。ピンポンしました。私が応対しました。はい、今行きますって言って降りてきたらですね、下に役員の方がいらっしゃってですね、ちょっと質問の応対をしてたんです。その青年、若い男性でしたけど、この教会って女性牧師がいるんですよね。いや違いますよ、これは真理と呼んで、男性の牧師ですよと言った瞬間に、その人はくるっと背中を向けてタタタタタタってあっという間に帰ってきました。私があーって後ろ姿だけ見たんですけど、くるって向き合うところとさーって帰っていくし、まあ、また女性に間違われたかというところなんですけど、これは本当にそうなんです。 98% 間違いなく私は女性に間違われます。それでですね、ある時にエステティックサロンからダイレクトメールが来てしまいました。わかりますか？
どういう種類のものか。お肌の手入れ、脱毛全身コースとかそういうやつですね。でもそのエステティックサロン の, あのダイレクトメールに忘れられないキャッチフレーズが書かれていました。ご紹介しましょう。宝石だって磨かなければ光らない。もう殺し文句ですよね。これを見たら、あ、私もエステに行かないかみたいな世界ですけども、宝石だって磨かなければ光らない、これは聖書的な真理だと思います。私たちは宝石なんですけど、まだ原石なんですよ。磨かれてない、カットされてない、だから全然輝きがないんです。美しくないんです。ただの石ころと比べても似たようなもので、私はどうせ大したことがない路傍の石かなと思っている人もいるかもしれない。しかし実は神様の作品であるならば、それは一人一人が宝石なのです。しかし宝石だって磨かなければ、カットされなければ光らないんですよね。ダイヤモンドであってもサファイアであってもルビーであってもエメラルドであっても、実は聖書にたくさん宝石の話が出てきますよね。旧約聖書も出てきますし、黙示録にも出てきます。神様は宝石も作られる方ですが、私たち一人一人を宝石のように作ってくださったんです。人間国宝です。しかし生まれて若い時の私たちというのは本当に未熟です。全然磨かれていませんから、本当に美しくないんです。何も輝いていません。ですから神様は宝石採掘師がなさると同じように、グラインダーでカーッ、ダイヤモンドカッターでカーッとやりながらですね、硬い頑固な、てこでも動かない私たちのその硬くなな頑固な心を砕いて砕いて、そしてカットして磨いて磨いて、そしてヤスリを使ってですね、多くの人間関係がヤスリでしょう。ある人はそれを研磨機と言います。スティーブ・ジョブズというアップルという会社を作った人物はですね、ある時にこんな体験をしたそうです。隣のおじいちゃんか何かに言われたそうですが、ちょっと遊びに行ったらですね、そこに研磨機があったんですね。そこに普通の石ころを入れてみなさいって言われてですね、掘り込んで入れて、じゃあ次の朝もう一遍来てみなさいって言われてですね、次の朝行ってその自分が入れたはずの石ころをですね見ると、綺麗にこのお互いがぶつかり合ってですね、一晩中それで美しい丸い素敵な色になっていたんです。高知県の五色ヶ浜というところに行くとですね、そういう石がたくさんありますね。本当に美しい青だとか緑だとか、そういう石がですね、この波までこうガッサラサラサラやられてですね、こう美しい色になっていくんですよね。角が取れて丸くなって、結婚というのは研磨機に入れられたというようなことかもしれません。愛し合って本当にこの人と生涯共にしたいと願います。そして同じ屋根の下に2つの原石が入ります。それでその日からガンガラガタガンガラガタガンガラガンガラガンガラと研磨機に入れられたような状態でいつもぶつかり合い始めます。そうなるとですね、痛いんですよね、お互いにぶつかり合って味噌汁の味が薄いとか濃いとかそういう話から始まってですね、もうお金の使い方、時間の使い方、子育ての仕方も、親との関わり方、全部ことガーガーガーガーガーガーガーで、それでですね、でも何が起こるのか、やがてお互いが美しく磨かれていきます。お互いがお互いを磨くんです。教会というところもそういうところかもしれません。いや、そうだと思います。神の家族といってもケンケンガクガクの大喧嘩が始まります。なぜですか。私たちがまだ完成されてないからです。悪習慣を引きずったままで、自分のこだわりや自分の先入観や自分のこうあるべきだという思いをみんな持ったままで教会に導かれているからです。ある20世紀最大の神学者と言われる方は、夫人の方にこんな質問をされたんです。先生、私が天国に行ったら愛する方々と間違いなく天国でお会いできるんですよね。私が天国に行ったら間違いなく愛している愛する私が愛している方々と再会できますよね。しつこくしつこくその夫人はですね、私の愛している方々と再会できますよねというふうに問うたそうです。その神学者は懸命にもこう答えたそうです。はい、天国という場所に行くと先に召されたあなたの愛する方々にもお会いできるでしょう。しかしそれだけではありませんよ。天国という場所は気前の良い懐の良い神様の招かれる場所ですから、あなたが愛してらっしゃらない方、 あなたが苦手な方、あなたがもう顔も見たくないという方も一緒にいる場所ですよ。そこで永遠を共に過ごすために私たちは今訓練を受けているんです。全然バックグラウンドの違う、背景の違う人たちがこのところに朝霞にも呼び集められているでしょう。これ神様の仕業です。なぜかこの場所のこの教会に導かれているんですよね。自分で選んできたと思っていますが、そうではないです。その背後に神の不思議な導きが、摂理があるのです。結婚生活で一緒の一つ屋根の下になるように、神の家族となるべくこの教会に正式な教会員として招かれて、洗礼を受けたり転入会をされたりします。ぶつかり合いますよね、時に。でもお互いがお互いを切磋琢磨して、カットして磨いて、お互いがお互いの持ち味に気づいていく、あら探しではなくて、その人の良いところに目が止まっていく。そして、あ、この人、私のいないこんな素敵なところがあるんだということの中で、お互いに再発見をしながら、その賜物を持ち寄りながら、十字架のもとに力を合わせていく。それが協力の協ですよね。宣教師さんがもっと漢字を勉強されてますよね。十字架の、あ、協力の協という字は、まず十字架を書いて、その横に力という字を3つ書きます。それは十字架のもとに力を合わせる、それがこそが協力の協なのだというんです。十字架がなければ決して許されることのなかった私たち一人一人が、ただ十字架のゆえに許されて、神様の子供とされて、そして正式な神の家族の一員とされて、十字架のもとに集められていく。御霊の位置を与えられています。御霊の位置を保ってくださいとパウロは語ります。聖書の語っているゴールは、苦しみを特にもたらして、苦しみを用いて私たちをキリストの美しさ、キリストの輝きに磨き上げてくださるということにありますが、そんなことを聖書のどこに他に裏付けることができるでしょうか。私の好きな聖句を2つほど紹介したいと思います。1つはコリント人への手紙第2コリントの3章の16節から18節の言葉です。そこにも今日ローマの8章の27節が言わんとしている、すべてのことを働かして益とされる、つまりすべてのことを働かして私たちがキリストと同じ姿に、栄光の姿に変えられているという約束があります。苦しみがもたらすものはキリストの輝き、キリストの栄光なのです。第2コリント3章16節からのところで見ます。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。そして18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、ベールを取り除けられて、そして結婚していく花嫁さんのようにベールが取られてですね、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによる、うちに住んでくださる御霊が祈れない時にうめいてくださり、そして私たちの体を内側からキリストと同じ人格を持ったキリストのような愛の人に変えてくださる、そしてキリストのような輝きを放つ宝石に変えてくださる。宝石だって磨かなければ光らない。だから痛いんですけれども、苦しいんですけれども、カットして磨いてくださるんです。私たちを、カッカッカッ、神様もうやめてください、これ痛いです、もうやめてください。私人生で2回目の入院をしましたね、この前。それで2回目の全身麻酔をしました。ちょうど丸1年かかりました、本当に。小さな頃から親父にですね、バイクに後ろを乗せてもらってですね、いつかは中型免許が 400cc ぐらいのバイクが乗りたいなと思っていてですね、やっと免許が取れた。そしたら1ヶ月後こけましたね。雨の日にですね、下り坂で、アップの後の下り坂でですね、下り終わった後に交差点というかあってですね、完全に停止しなきゃいけない。しかもそこに金網があってですね、間違いなく滑りそうだ。私ちょっと強めにブレーキをかけた。そうするとスタンとこけた。左肩鎖骨遠位板、肩の関節に近いところで見事に折れまして、こうなりましたね。で、肩の関節でこうなりますから、もう君しっかり固定しなきゃ治らないよということで、全身麻酔の手術を受けて、
こんな金属が入ってたんですよ。1年近くチタンですね、チタン、チタンのマフラーなんていうのもあるんですけど、チタンのプレートがこれ硬いんですよね。しかもここにこう11本のビスが入ってました。ですからレントゲンで見ると剣山のような世界ですよね。今でもその跡は残ってるみたいですけど、でも病院というところに行くと、おちいちゃな子供さんから大の大人までいていていていていていていていていて一晩中埋めているような状態と、そういう場所ですよね。もうナースコールだってね、早く痛みが来る、痛みを効かないとかね、おちいちゃんのお友達でも骨折ったら大変ですよね。もうやめて、痛い痛い痛い痛いって叫んでるんですよ。本当にもう本当にちいちゃんのお友達が叫んでる声を聞くと、もう痛まれない状態ですね。それしかも寝ようと思ってますね、4人部屋の間でいてて、うーいとか言ってみんなうめいてるんですよ。でも皆さんうめいてると思います。ポーカーフェイスで何にも問題がないかのように、元気ですかって言われたら元気ですよって一生懸命作り笑いをしながら、みんな苦しんでると思います。この時代みんなが誰にも言えない苦しみの中で悶々と苦しんでいて、人が自分をどう見ているのか、人が自分をどう評価しているのか、私嫌われてるんじゃないかしら、私見切られてるんじゃないかしら、みんなが疑心暗鬼の中で、そして一生懸命背伸びをして、一生懸命頑張って、一生懸命パフォーマンスをして、私はこんな有能な人間なんです、私はこんな実力のある人間なんです、だから私を愛して、だから私を認めて、だから私を見捨てないでってみんながやり続けてると思います。基本的には同じ問題で皆さん苦しんでると思います。ビジネスマンも牧師も結局同じ問題で悩んでるじゃないかと私最近思い始めました。自営業をやってる人もサラリーマンも同じだと思います。結局結果が全てだよという中でですね、何とかして結果出さなきゃいけない、結果出せなくなったらもうおしまいという中でですね、そのプレッシャーの中でもう日夜ですね、寝る間も惜しんで、寝る間もなく休む暇もなく、ひたすら馬車馬のように働き続けなきゃいけない。ちょっと長期休暇を取ろうものならもう居場所がなくなるかもしれない、有給休暇なんか取れない。しかし聖書は繰り返し語ります。私たちの力は無力であっても大丈夫なのです。ピリピ3章22節をご覧ください。私たちは自分で頑張ってエベレストまで登りなさいなんていう世界ではありません。信仰は最初から最後まで神様のおかげです。 100% 神様の力によって私たちは拾われ、救われ、そして養い、育てられ、鍛えられていきます。ピリピの3章21節もご覧ください。苦しみがもたらすもの、その計り知れないキリストにある輝き、栄光、そのことがはっきりとここでも約束されています。キリスト者のゴールです。洗礼を受けた教会員となった者が何を目指すべきなのか、それはピリピの23章21節でしょう。神は全てのことを働かして、このためにこそ働いてくださっています。ピリピ3章21節、キリストは万物をご自身に従わせることのできる力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ちょっと長い文章ですから、日本語の練習みたいにですね、主語と述語をまず考えてみましょう。主語はキリストはです。キリストは、これが主語ですね。私たちはではありません。そして述語というか動詞は何ですか。変えてくださるですね。キリストは変えてくださる。何を。私たちをです。私たちの今は癒やしい、醜いアヒルの子のような、どうしようもない弱っちい無力な欠けだらけのもの、ひびだらけのもの、しかしキリストは変えてくださる。その私たちをの体をどんなふうに、ご自身の栄光の体と同じ姿に、キリストの栄光の姿に、イエス様と同じようなその輝きを放つ栄光に変えてくださる。どのような力によってでしょうか。万物をご自身に従わせることができる身力によって、太陽を動かし、月星太陽を動かし、オリオン座や北斗七星やカシオペア座を動かし、スバル座を動かし、そして万物を働かして、私たちをいかにかして
美しいキリストの姿にカットして磨き上げていくか。そこで当然苦しみが出てきます。しかし聖書は主にある苦しみというのは本当に美しいものをもたらすんだよ、素敵なものをもたらすんだよということを繰り返し語っています。有名なのは詩編のあの言葉じゃないでしょうか。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそのことを通して神様の掟を学ぶことができました。私も少しばかりですね、バイクでこけてですね、骨折をして痛い思いをしながらですね、この苦しみは何をもたらすのかと思っていましたけれども、一つはやっぱり入院したり手術をする人に対してそういう人の気持ちが少しばかり分かるようになりましたね。それまで入院したこともないし、全身麻酔の手術なんかしたこともありませんでしたから、45年間も全然そういう 今から振り返してみれば、牧師ですとか言ってですね、教会員の方が入院したらお見舞いに行くんですけども、やっぱりその人の立場というか気持ちが分からないんですよね。ですからもう表面的ななんかお祈りをしたりしながらですね、帰ってきたような気がします。でも自分が実際入院してですね、入院前の手術前の不安な気持ちとか、全身麻酔のちょっと不安な気持ち、もしかしたら次目覚めたら天国かもしれないとか思いながらですね、手術台にストレッチャーに乗せられてこう手術室に行く時のその気持ちとか、そういう中で少しばかり、ほんの少しばかり、そのことは、イエス様に似たものに変えられていくために用いられているのかなということも覚えたりいたします。一冊の本を最後にご紹介したいと思いますが、アメリカの牧師のリック・オーレンという方が書いた The Purpose Driven Life という本があります。最近このプラス2章が加わったですね、増補改訂版が日本語訳にも出ましたが、日本語には人生を導く5つの目的という本であります。杉戸の教会ではこれをテキストにして聖書学校などをしたりしておりますが、これは私のこの聖書に次ぐ大切にしている本なんです。もう本当にですね、分かりやすく、そしてですね、ポイントをまとめてくださっていますから、これを繰り返し繰り返し読むだけでも本当に、この励まされたり、助けをいただくことができます。特に今日はですね、25日目のところがその今日のテーマになります。問題によって作り変えられるということです。問題によってというのは苦しみによってと読み替えてもよいことです。苦しみによって神様は私たちをキリストのように作り変えてくださるんです。そのためにこそ苦しみが用いられていくんです。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす。コリント人の手紙第2の4章17節にもそのようにあります。最後に一つだけ申し上げたいのは、父なる神様の許しというフィルターがあるということです。原因がどうであれ、神の許しなしにはどんな問題も起こりません。神様の子供の身に起こることはすべて父なる神様の許しというフィルターを通っているのです。悪魔や他の人が私たちを陥れようとしても、神はそれを私たちの益となるように働かせてくださるのです。かつて世界大戦の時にですね、ドイツに、ティーリケという方がいましたね。ヘルムト・ティーリケという牧師がいました。彼は世界を包む祈り、死の祈りという本を書いてますけども、今でも手に入ることができます。その主の祈りに関するとても素晴らしいメッセージです。その中でこのティーリケ先生も語っていますが、あらゆる苦しみは神様がまずそれを味わって吟味して、あなたの身に起こる全ての苦しみはまず神様がそれを体験して実際に味わって吟味してください。そしてこの苦しみが本当に辛いんですけれども、本当に耐え難いんですけれども、もう絶対こんなの来てほしくないと思う苦しみなんですけども、それでもそれを神様がまず味わってくださって、それが本当につらいけれどもその人のためになる、キリストのように磨かれていくためにはこの苦しみが必要だというご判断があれば、 神様はその苦しみがその人に降りかかってくることを許可されるというのです。しかし私たちがその苦しみを味わうときには、まず神がその同じ苦しみをまず体験して、死なる神様のフィルターを通ってあらゆる苦しみが許されたり許されたりしているということがあるということをぜひ覚えていただきたいと思います。今日のローマ人の手紙の8章で言うならば、続くところでは、父なる神様も私たちを全面的に支援してくださっています。私たちのために十字架にかかりよみがえり、今も生きておられる方、天に挙げられた方はそこで何をしておられるのか。イエス様も全力を尽くして私たちのために祈ってアシストしてくださっています。そのところをお読みしてお祈りしていきましょう。ローマの8章の32節からのところです。ローマ人の手紙8章32節、私たちのすべてのためにご自分の御子をさえ愛する一人をイエス様でさえ惜しまずに死に渡された方、父なる神様がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが今父なる神様の右の座にいらっしゃり、肉体を持った形でイエス様がそこにおられて、そして私たちのために取りなしていてくださる。ですからパウロはこう宣言します。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰か。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべての大変なことの中にあっても圧倒的な勝利者となる。長転び八起きですよ。7回転んでも8回目に立ち上がることができるように主が力を与えてくださいます。そしてそのすべての苦しみや涙が無駄ではないんですよ。神様はすべての涙を用いて、すべての苦しみを無駄になさらないで、私たちを本当に美しいキリストのような輝きを放つ宝石のようなものに磨き上げてくださる。そのための苦しみなんだということを覚えながらですね、ぜひ新しく始まった1週間を共に歩むことができたらと願います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。1分ほど時間を取ります。神様の前に正直な素直な率直な気持ちを申し上げていただけたら、それが一番素敵な素晴らしい祈りになるかと思いますので、祈ってみてください。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして、苦しみでさえも用いて益としてくださり、私たちをキリストに似たものへと、その栄光の輝き美しさへと変えてくださる。天のお父様、将来私たちにもたらされようとしている栄光について聖書は先取りしてはっきりと約束し、またその将来の姿を私たちに見させてくださっています。今は本当に様々な、それぞれにそれぞれの人生と戦っておりますが、そこには本当に次から次へと苦しみが、苦しみの連続のような歩みがあります。決して自分の願い通りにはならず、また本当に神様がいらっしゃるならなぜこんなことが起こるのかと問わずに折れないような辛いことや大変なことがたくさん毎日のように起こってきます。それでも主よ、そのすべての苦しみをまずあなたが先に味わってくださり、そしてそれが私たちにキリストの見姿に私たちを変えるために益になると
ご判断なさったことを主はお与えくださいます。そしてそれを耐え抜いて問題を乗り越えていくことができる力も聖霊によって、またご自身の取りなしによって、私たちを決して一人で頑張りなさいということではなく、頑張れないどうしようもない無力な自分、私たちを本当に一番下から支えて持ち上げて、キリストへと、キリストの御霊へと引き上げようとしていてくださることをありがとうございます。どうぞ神様、ますます聖書の御言葉を基づいてあなたを見上げていくことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。